たり台風が来るそうよ。黙って見つめる深夜の眼差しを避けるようにぽつりと言い、急に振り向くとにっと笑った。ね、泳ぎましょ。台風が来たら来年まで泳げなくなるわ。水着を今にも破って飛び出しそうな綾子のヒップを見、深夜はカッと熱くなる衝動に揺り動かされ、綾子の後を追うようにプールに飛び込んだ。がむしゃれに彼は水をかいて、前を泳ぐ綾子に迫った。鼻先を足がかすめるところで大きく息を吸い込むと、やおら水中に潜った。目の前で、綾子の白いしなやかな足が、大きく開かれたり閉じられたりしている。深夜はその片足をつかむと、強く引っ張った。瞬間こちらへ体を向けた綾子は、水中に頭まで浸って激しくあがいた。
いやよ、深夜さん。
あ、やめて。と一度水面に出て声は上げたが、あとは水の中で何も聞こえない。声にははしゃいだような響きがあった。水中で、深夜の手は綾子の腰を抱き寄せていた。なおも綾子が暴れると、彼は足を絡めて、しっかりと体の前面を密着させていった。水の中なので、スローモーションビデオを見るような感じだった。再び二人が水面に出たとき、深夜の唇は、美しい姉の妙に熱く、柔らかな唇に重ねられていた。腕の中で、彼女の体は濡れているくせに、芯がほてって暖かく、柔らかな弾力を持って若湯のようにピチピチと跳ねた。髪や首、肩、腕に加えられる抵抗がやみ、すっかり諦めて身を委ねてきたところで、深夜は差し入れた舌にためらいながら答えてくる綾子の舌の動きを感じて、唇を離してやった。にっと笑う彼の頬を、あやこはいきなり張った。何か言ってやりたいが声が出ないのだろう。胸を大きく波打たせたまま、座れて濡れた唇を小さく震わせ、まだ信じられないという表情で見ている。
俺が悪かったよ、姉さん。
自分でも何をバカなことをと思いながら、出てきたのはその言葉だった。
もう何もしやしない。先に上がってよ。それとも、俺が行こうか。
行って。うなずき、回れ右をした深夜は振り返って。
俺、すぐに東京に帰るよ。
そう言うと、プールサイドまで泳いで行った。その姿を、綾子はプールの真ん中に立ったまま、視界から消えるまで見送っていた。気を取り直して車に荷物を運ぶ深夜に、今夜は台風が来るから、明日にしたら。玄関の脇で伏し目がちに言う綾子を、彼はこの時初めてはっきり愛していると感じ、またそれを素直に認めた。それゆえに。
ええ。でも、あさってには兄貴も帰ってくることだし、俺はもう用済みですよ。
これから彼女への思いをどうするのかということは考えずに、深夜はエンジンをかけ車をスタートさせた。バックミラーに映った彼女の姿が、なぜか何かに怯え後悔し、またひどく寂しそうに彼には見えた。